劇団月の砂漠プレゼンツ月砂漠レディオネオ
市川浦ら FM をお聞きの皆様こんにちは。午後1時30分になりました。今週のこの時間は月砂漠レディオネオをお届けしてまいります。司会は私増田誠、そして
DJ トルニャンことシーギーゆかりです。
我々2人でお届けいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあトルニャン、我々の自己紹介を簡単にお願いします。
はい、私たちは東京都北区を拠点に活動している劇団月の砂漠のメンバーです。普段はコメディ舞台の上演や演芸ライブを開催しているエンタメ集団です。そして増田さん、この番組は、
はい、落語や朗読劇や怪談など耳で聞いて楽しめる物語を毎回発信していく物語語り番組でございます。
はい、リスナーに愛される番組を目指しましょう。
どうぞ最後までお付き合いください。
よろしくお願いします。よろしくどうぞ。
今日が9月15日ということでね、
はい、
明日9月16日は敬老の日。
うん、
うん、敬老の日というとね、コロナ前はね、トルニャンは三味線のね慰問演奏なんかにかなり結構、
そうですね、
うん、かなり結構
重
複しちゃったことがだいぶ行ったと思いますけれどもね、うん、なんか思い出に残ってるなんかエピソードとかあります？
思い出に残ってるエピソード、
僕一つありますよ、まあ、あのマネージャーでねついていったんですけど、
はい、
あの荒川区のね某老人ホームさん、老人ホームさん、デイケアさんだったかな、
はい、
にあの慰問演奏でね敬老の日に伺ったんだけども、
うん、
あの70代後半のね入居者さんがね、
うん、
あの若手と呼ばれてねあの お昼ご飯を食べた後に、
はい、
あのゲストの方がね来てくれてますって言って、うんうんうん、あのトルニャンがね楽屋から出てくる、そういう段取りだったんだけど、
はいはい、
あの机と椅子をねあの片付けて、
うん、
椅子だけ残してね、
はいはい、
うん、あのこのなんだ演奏会聞く形式にね、
うん、
あのセッティングしたんだけど、あの70代の若手の人は椅子運ぶの手伝ってって言われててねあの職員さんに
、うん、ちょっとあの裏で笑っちゃったそうそうそう、自分も
あれがね、あの未だにちょっとね5年ぐらい前ですけど印象深く残ってますね、うん、なんかありますトルニャン。
自分はあの、うん、墨田区の、
はいはい、墨田区よく行きましたね、
はい、
うん、
毎月あの行ってたところなんですけど、
そ
うです
ね、それも敬老の日関係なくね定期的に行かせていただいてましたね、はい、うん、
あの5階フロアがあって、
はいはいはい、
でそこを30分あの、うん、ゴステやるっていう、
ありましたね、
そう、
そうなんですよ、大きなところでね、うん、
今じゃできないと思う
そうですね、車椅子の、ね、入居者さんも多くて ね、
そうですね、
あのみんな一堂にどこか大広場に返してってことができないので、
うん、
あの居住スペースをねワンフロアワンフロアね、
そうそう最初はねあのワンフロア
2階のね大きい食堂にね、
そう、うん、やってたんですけど、あのなんかどんどんどんどんそのね、
まあ、多分大変だったんでしょうね、うん、移動とかもね、
そうですね、
トルニャンがね各フロアごとちょっとね、20分ぐらいずつね回るような形になってねそうね、ゴステやりましたよね、
うん、
だいぶでもねあの修行というか鍛えられましたね、
まあそうですね
、はい、
でもコロナで真っさらになっちゃった、
そうですね一番コロナの時行っちゃいけないところですからね、なんかあったら本当大変ですからね、
危ないからね、
と思いきやね、あの真っさらになったと言いつつ、はい、また最近実はねちょこちょことそういう演奏活動なんかね復帰してきて、
う
ん、この間は面白いところで言うと幼稚園初めて行き、保育園か、
保育園
初めて行きましたね、はい、保育園っていうのは ね、うん
うん、
ちっちゃいね5歳未満のね子供たち、
うん、
どうでした、やっぱりお年寄りね老人ホームでお年寄りの前で演奏するのと違いました、だいぶ、
そうですね、やっぱりなんかあの何が刺さるのかっていうのが最初よく分かんなくて、
うんうん、
やっぱりセットリストは悩みました、
うんうんうん
うん、
あのちょっとね動揺とか少し入れたりね、
そうそうそう、
うん、あとあの向こうの保育園さん側のリクエストで運動会で演奏するね、曲をね三味線で弾いたりとか ね、
そう
ですね、
はい、
うん、子供たちが飽きないようにね、
うん、
工夫してやりましたけど、でも子供たち喜んでくれてましたね、すごく反応良かった ね、 そ
うです
ね、うん、
うん、可愛かったです、
うん
うん、
あのタカジャクっていうね芸名なんですけど、ジャクがスズメという字でね、
そうそう、
スズメちゃんと呼んでくれてね、
そうそうそう、
まあ、呼んでくれてというか呼んでくれって頼んだんですけどね
そうですね
スズメちゃんと呼んでください、せーのって言ったらみんなそうそうスズメちゃんってね、
うん、素直で可愛い形でした、ました、
ね、可愛かったですね、僕も同行してましたけど、すごく可愛いなと思いましたね、うん、なんかまたこうやってちょこちょこねやっていきたいですね、いろいろね、
うん、
はい、
また行きたいです、
はい、で各位私もね、ちょっと最近また執筆の方ね、頑張らせていただいてましてですね、あの先月の放送でもね、オンエアしたんですけれども、竹書房怪談文庫さんから伝承異文樹林という、木や花草植物 にもうスポットを当てた、怪談のアンソロジー集がですね、8月29日に発売になっておりまして、そちらに私の作品月の砂漠名義で、3作品掲載されておりますので、よろしければぜひお買い求めいただきたいなと思いますね。どさくさい紛れて宣伝でした、はい、それでは次のコーナー、今日のメインコーナー行ってみましょう、
はい、
落語でございますね。今日も我々2人でね、掛け合い形式でやっていきたいと思うんですが、ちょっとねその私の今申し上げた伝承異聞樹林という呪いの林と書いて樹林なんですがちょっとこのね発売記念というのを勝手にこの番組にもやらさせていただこうかなと思いましてね
もう職権乱用じゃない
、今日の落語はね、ジャガンソウというねまさにこの草植物、に関するちょっと、話題の落語なんですね、
はいはい、
でこれがちょっとねもともと少し、怪談めいたところもちょっとあるということでね、あんまりちょっとネタバレになるんであれですけれども、
うんうん、
でちょっとね僕このジャガンソウをモチーフにした話もね書いてね出版社に出したんですけどね、それはね樹林には掲載されていないということでね、
あそうなの、
ボツになったということでね3本拾っていただいたんですけどね、うんうん、この落語のネタをちょっとベースにして書いたやつはボツになったということでね、でもこのジャガンソウという、ね、その落語本来の元ネタですね、これとっても面白くてね、楽しい話なんで、うん、ちょっと今日我々2人でやってみたいなと思いますので、
なるほど、
聞いていただければと思いますね、
はい、
では行ってみましょう。ジャガンソウ、
こんにちは、ご隠居いますか。
おお、ハッさんじゃないか。まあまあ、こっちへお上がりよ。ありゃ、なんだよお前さん、その着てるのは。
え、足の着てるもの。ああ、これはジンベイですね。
ジンベイ、
うん、
それがジンベイかい。私の知ってるジンベイとは随分違うね。
そこらのジンベイとはわけが違いますよ。足が自分でこしらえたんだもん。
へえ、お前さんが自分でこしらえた、
うん、
ああ、それは物は何なんだい。タオルかい。
タオルなんすよ。大きいタオルをねスーッと真ん中だけ切っちゃうんすよ。で首突っ込む、あとは紐をつけただけ。
それは本当にジンベイと呼べるのかい。
いや便利ですよ、銭湯に行くときなんか楽なんだから。こうスッと脱いでね、これに石鹸つけてゴシゴシやってるとね、体も綺麗になって、ついでにジンベイも綺麗になっちゃうんですよ
お前さんらしいね、考えることが面白いよ。
ご隠居の分も作ってきましょうか。
あ、気持ちだけ受け取っておくや。それよりこの暑い中よく出てきなすったね。
ほんと外は暑いですよ。でもこの家は涼しいじゃないですか。いい風が入ってきますよ。ほらこの風鈴の音がたまらないですね。チリンチリン、チリンチリン、なんでね
お前さんね、風鈴なんてのはまあどんなものでもチリリーンとなるもんじゃないのかね。
そうですかね。足のうちは安物なんでコッツンコッツンコッツンコッツンなってますよ
それは本当に風鈴なのかい。風鈴のふりをした別の何かじゃないかい。
さあ風鈴だと思いますけどね。まあなんだっていいじゃないですか。あ、そういや前から気になってたんですけどね、ご隠居んちの風鈴必ず横に変なものがありますよね。ニョロニョロっとしたあれ何ですか。
ああ、あれはねジャガンソウだよ。
え、
ジャガンソウ。
ジャガンソウ、あんまり聞いたことはありませんね。
まあ花屋で売っているとか植木屋に置いてあるとかいうもんではないんだよ。ああ、お前さん上ばみって知ってるかい。
上ばみ、ああの蛇のでっかいやつ、
そうそう、オロチなんてことを言うよ。あの上髪はけしからんね、人間を飲むんだってな。
そうですってね、飲まれたことあります。
あったらここにいないよ、私は無敵の人じゃないんだから
ご隠居は殺しても死ななそうですけどね。
褒め言葉と受け取っておくよいいかい、このジャガンソウが吊るしてあるのはね、例えば山奥でもって人間が迷い込むだろ、そうするってえと後ろで狙ってんのがこの上髪だ。大きな口だそうだよ、いっぺんに人間を飲み込むんだそうだ。牛の体、逃げ場がないよ。飲まれた人間は苦しいから上髪のお腹の中で七転八倒暴れ回るだろう。暴れてごらんよ、上髪だって苦しいから、その苦しいのを治そう治そうと思ってだね、動物の知恵というやつだ、山奥に生えているこのジャガンソウをねむしゃむしゃっと食べに行くんだ。すると不思議なことがあるもんだね、中の人間がすっかり溶けちまう。で元のように軽くなってまたニャラニャラっと歩き始めるらしいよ。
本当にそんなことあるんですか。じゃあこれは上ばみの胃薬
まあまあそういうことになるのかね。
でなんでここにぶら下がってるんですか。まさか ここに上まみがいるの？
いるわけないだろう。悪い虫が入ってこないための、まあおまじないみたいなもんだ。
ああ、まじないね。まじないはよくあるもんね。あっしもそのまじない欲しいんですけど。
お前さんちも悪い虫が入ってくるのかい？
出てくるんですよ。ねえ、そのまじないほんの少しでいいからくださいよ。
何でももらってく人だね、お前さんは。まあまあ構わないよ、ちぎって持っていきな。
どうもね、いただきますよっと。あ、しまうところがねえな。
うん、そのジンベエ懐ないもんね。
まあいいや、この紐でこうやって縛っときゃね。あれ、ところでご隠居、なんでこんな暑いのに火鉢なんか燃やしてるんですか？そんな寒い？
いやいや、寒いわけはないよ。あ、この火鉢はね、餅を焼いてたんだ。
え、餅？
うん、そう。私はね、餅がね、大好きなんだよ。夏場の餅はカビが早いなんてことを言うだろう。親類がつきたての餅を届けてくれたから、じゃあ茶菓子代わりにつまもうかなと思ってるところへお前さんがひょっこり来たと、こういうわけだよ。
あらば、つきたての餅があるの？夏なのに？こりゃいいとこに来たな、ありがてえ。あっしも大好きなんですよ、ごちそうさまです。
ちょ、何がごちそうさまだよ。まだ召し上がれとも何とも言ってないじゃないか。それを勝手にありがとうございますとかごちそうさまとか。
いやいやいや、あっしとご隠居の仲ですからね、多分そう言ってくれると思ってね。ダメですか？
うん、ダメってことはないけどもね。私から言いたいじゃないか、お食べよって。
あ、さすよね、せっかちですいません。じゃあ気を取り直してどうぞ。
はっちゃんや、お前さん餅は好きかい？
ええ、三度の飯より餅が好きですよ。
実は餅があるんだが食べるかい？
え、いいんですか？ごちになります。
そうそう、それそれそれ。こういう会話のキャッチボールがウキウキするじゃないか。
そいつはどうも。あ、めんどくせえな。
じゃあね、たくさんあるから、たくさん食べるかい？
味はね、たくさんが好きなんで、少ないのはどっちかっていうと嫌いなんです。どのぐらいあるんですか？
お前さん見て驚くよ、どっさりあるから。よいしょっと、ほらご覧よ、こんなにあるんだ。
え？なんでこれだけか。今どっさりって言いましたよ。
言ったよ。え？お前、これはどっさりじゃないかい？ お盆にいっぱいだよ。
これでどっさり？いやいやいや、冗談言っちゃいけねえよ。
おや、まあ失礼な男だね。切り餅にしたら2、30個あるよこれ。こんだけありゃ十分だろう。
十分じゃないよ、どっさりあるって言うから部屋中埋め尽くすくらいあるかと思ったよ。これっぽっちじゃ朝飯代わりにもなれしねえよ。
朝飯って、お前さんね、2つ3つ食べたってすぐにお腹がきつくなるもんだよ。そんなに食べられるもんじゃないよ。え、じゃあお前さん、このお餅そっくり私の前で食べることができるのかい？
え、本当ですか？そっくりいただいていいんですか？ご隠居食べない？
おお、食べない。よし、わんこそばみたいにどんどん焼いてあげようじゃないか。
いやー、こいつはいいところに来た、本当に好きなんですよ。
その代わりだよ、ハッツさん、一つでも残したら承知しないからね。さあ、何つけて食べる？醤油かい、きな粉かい、砂糖かい？
え、餅に何かつけて食べてたの？いや、素人だよ、これだから困っちゃうんですよ。ついた人に悪いでしょ、心を込めてつくんですから。そのままパクっていくんですよ。噛んでるうちに米の甘みが広がって香ばしい香りがして、これがたまらない。何かつけちゃダメ。
ああ、そう、つけないのね。わかったわかった。それじゃあいいかい、もう私が焼いて、もうポンポンポンポンそこへ置くよ。そしたらお前さん、どんどんどんどん食べとくれ。今韻を踏んだよ。一つでも残したら承知しないからね。うん、私の命令を何だって聞いてもらうんだからね。
はいはいはい、心配しなくったっていいですから、どんどんどんどん焼いてください。よそ見してないで。
うるさいな、よそ見なんて。しとらんよ。
あ、焦がさないでくださいよ。
分かってるよ、うるさいね。
だってもったいないでしょ、せっかくの餅なんだから。あ、小さいお盆あります？ここへポンポンポンポン来たやつをパッパッパッパっていただきますからね。早いですよ。
はい、そいつは楽しみだよ。
へへ、ありがたいね。人間ってのは頭の使い方だね。人んちの餅をタダで食えるんだよ。足は頭がいいね。
はい、お、できた、いくよ。
はい、あ、ちゃちゃちゃちゃ、いいね、こりゃ焼きたてだ。それじゃ、いただきますよっと。うまい、あ、うまい。はい、次どんどん焼いてください。
世話しない食べ方だね。え、噛まないのかい？
噛まない、足はどんなものでも大体は飲み込んじゃ
お前さんがみんな食べていいんだからもっとゆっくりお食べよ。
もうそれならゆっくりいただきますよ。こっちは上髪じゃないんだから、飲み込みたくて飲み込んでんじゃないんだから。じゃあ改めていただきます。ありがてえありがてえ、たまんないね。ご隠居の分まで味わって食いますからね。
ああお茶入れてやろうか。
あいらないいらない、そんなもの飲んだ日には餅の入るとこ少なくなっちゃうからね。それじゃもったいない。
ん、おはっちゃんどうしたんだい。ああほら言わんこっちゃない、喉に詰まらせてるよこの人は、うん、ほらほら背中トーントン、うん、背中トーントン。
あはあ、はあ、びっくりした。危うく餅と心中するとこだったよ。
餅飛び出した。
ああ驚いた。さて月のやつはっと、
まだ食べるの。そうやって次から次へと餅を食べるハッツァンでしたが、さすがにお腹も膨れてまいりまして、ハッツァン、あとまだ3つ残ってるよ。
いやーもうダメだ、入んない。
力士になっちゃったよハッツァンが。だらしないねお前さん。さっきなんて言ったい。江戸っ子らしい啖呵を切ったよ。こんなもんは朝飯前だって言ってね。
いやもう今昼飯すぎ。
何もバカなこと言ってんだい。ほら見たことか、こんだけの量を一人で食べられるわけがないんだよ。さ、約束だよハッツァン、私の言うことを聞いてもらうからね。まずは川屋の掃除と、それから、
あのちょっと待って、とりあえず腹が膨れて立てないんで一旦起こしてください。
しょうがないねこの人は。本当に人の餅を食べながらいい気になってこう、あ、こう、あ、すごいね、ちょっと。あんたのお腹がもう餅だよ。あ、ほら、立たせるよ。よいしょっと。
ありがとうございます。あの、鏡あったら貸してもらえないですかね。
おいおい、鏡なんて、ここでおめかししてどうするつもりだい。
そうじゃなくて、下向くと餅出ちゃうから。鏡で下駄探すんですよ。
あ、ちょちょちょ、お前さん、そんなんじゃ動くの無理だよ。ここで測れたら困るよ。あのね、ちょっと隣の部屋が空いてるから少し休んでな、ね。その後であの動けるようになったら、巻き割りしてもらうからね、うん、休ませてもらったハッツァンですが、いやもう苦しいのなんの、布団を敷いて横になっても苦しい、あぐらをかいても苦しい、どうしたもんかと胸をさすっていると、ひょいと触ったのがさっきもらったジャガンソウ。
あ、そうだ、上髪が人間を飲んで苦しいからって言って、これをむしゃむしゃ食べてたら胃の中の人間が溶けたんだ。あ、それじゃあ人間が食べても効くような。よし、むしゃむしゃむしゃむしゃむしゃむし
ゃ。おいハッツァン、さっきはだいぶ苦しそうだったけど、そろそろ良くなったかい。よくなったら、ちょっとね、お使いを頼みたいんだが、あれ、やけに静かだね。おい、ハッツァン、ハッツァン、返事がないね。寝ちまったのかな。
ご隠居がとすっと開けると、ジンベエを着た餅が、でーんとあぐらをかいていた。
あ、いけない、ハッツァン。ジャガンソウ食べて、自分が溶けちまった。
はい、というわけで、ジャガンソウという話でございました。
ありがとうございました。
力士喉疲れるでしょ。
疲れた。
太ってる感じのね。
太ってる感じ
の。ジャガンソウというね、これね、あのちょっと怪談っぽくね、あの、うん、ミステリーホラーっぽくね、うん、あのやるパターンとかね、そういう入れ事するようなパターンもあったりするんですけどね、
うんうん、
まあ、我々あのドタバタの感じでね、うん、あのハッツァンのご隠居のね感じでねやりましたけれども、
そうですね、
まあ、ただオチだけ言うとね、怖いは怖いですよね。
まあそうです、餅がいるんだもんね。
人間溶けちゃったんですからね。
めっちゃ怖いじゃん。
あれはね、あの食べ物を溶かすんじゃなくて人間をピンポイントで溶かす草だったという、そういうね、うん、オチなんでございますけれども、ジャガンソウという話でございました。ありがとうございました。さて次のコーナーに参りましょう。オープニングでもね、明日敬老の日だよということをね申し上げて、
うん、
で今の落語ジャガンソウでもね、あのご隠居というね、はい、お年寄りが登場しましたけれども、
はい、
ちょっと今日はその敬老の日にちなみましてね、
うん、
敬老の日雑学なんてものをいくつかご紹介したいなと、クイズ形式で紹介していきたいなと思いますね、
はい、
私がこう出題しますので、トルニャンがですね、こう張り切って、ね、答えていただきたいなと思いますね。
はい、
うん、お張り切ってますね。あんまりねポンポンとね、答えてもね、あのやらせっぽくなりますんでね、うん、あの分かってもたまに分かんないふりなんかしていただいてね、盛り上げていただければと、ね、思いますけれども、ね、
なんだそれ。
問題でございます。 敬老の日というね名前でも今だいぶ定着してますけども、
うん、
昔は敬老の日という名前ではなかった丸か×かという二択クイズでございます。どうでしょう。
昔はでもな、今はもういろいろなんか祝日の名前変わってるからな、
う
ん、
そうですね、うん、天皇誕生日もね、あの代替わりしてね、あの昭和の日になったりとかね、そういうことがありましたね、
じゃあ丸、
丸、正解は丸でございます。
やった。
これね、僕ねびっくりしたんですけどね、敬老の日ってね昭和22年に、うん、兵庫県のねとある町で、
うん、
その町の町長さんかな、の発案で始まったらしいんですが、
うん、
その時はねびっくりしますよ、年寄りの日、
直接的
年寄りの日って言ったんですって。
お
で昭和39年、
うん、
全国的にだいぶそれが広まってきて、
うん、
年寄りの日じゃちょっとね少し乱暴だろうってんでね、うん、老人の日
それもそれもどうなんだ
で2年後に敬老の日という、
あ、意外と早いスパンで変わった
最初ね年寄りの日だったんだって。
へ、
結構乱暴なもんです ね、 ね、戦後直後、
まあまあまあ、う
ん、
でも
あの戦後直後なんでね、うん、あの子供とか孫をその戦争で亡くされちゃったお年寄りが多かったんですって、
うん、
なんでそういった人たちのまあ慰労というかね、
はいはい、
うんうん、悲しみを癒すっていうところから始まったという話らしいですね。
うん、
うん、最初は年寄りの日だっていうかびっくりしましたね
乱暴
続いての問題でございます。
はい、
お年寄り高齢者は70歳以上と法律で決まっている、うん、丸か×か。
これどっちだっけ、なんか最近変わった気がするんだよな。
お、70歳以上と決められている、丸か×か。
丸。
正解はね×でございます。
あ、間違えちゃった。
これね、一応そのいろいろなそのルール、あの老人福祉法とかっていうのがあるらしいんですが、
はい、
そのルールだと65歳以上からお年寄りというそうですね。
年金受給はいつ？
あと65からもらえるはずです。あのずらしたりもできるけど、現状はそうなってるはずですね。
それと混ざってる感じなの自分、
うん、今だとね、あの67とか70とか年金受給は確かずらせたと思うんですが、一応定義上は65歳。
なるほど。
あの国連の WHO でも65歳としてるわけですね、
うん
うん、で、日本の場合だと、75歳以上になると、
うん、
後期高齢者なんてことをね、言ったりしますけどもね、はい、65歳が前期高齢者とかね、
うん、
そういうふうなちょっと定義づけをしたりして、結構その企業なんかでもね65歳が定年なんていうところもね、うん、多いと思いますね。公務員さんとかそうじゃないかしらね、60歳が定年 で延長制で65歳、学校の先生とか65歳までなんてところがね、
うん
うん、多いと思いますけども ね、 ね、はい、まあでもこのね定義もねやっぱいろいろ話があってね、
うん
うん、65歳でお年寄り老人っていうのはどうなんだろうか、今の時代っていうのはありますよね正直ね、
うん
うん、
元気な人はね、
うん、
もう本当に
働いてるもんね。 そうね、全然元気ですからね。だから本当あの差がやっぱね、まあまあ人間みんなそうですが、年を取れば取るほどこの人間差がすごく出てきてね、
うん、
うん、だってね、あのアメリカのトランプ元大統領なんて78ですか9ですか、うん、今大統領選挙でアメリカ中駆け回ってますもんね。
すごいよね
まあ日本でもねそういう、
まあまあまあ、
高齢の政治家でもね元気な人いっぱいいますけども、だからそれとやっぱり見ると全然元気な人は元気なんで、何歳がお年寄りなんだってのはちょっと分かんなくなってきてますね。
まあたかが数字だよね、
うん、お、かっこいいこと言ったかっこいいですね。あの万田久子さんみたいなこと言って
ました、ね、あ、そうそうちょっと拝借しました。
やっぱりそうですか万田久子さん言ってましたもんね。
言ってました、
たかが数字よってね、はい、
でもされど数字よって、
あ、かっこいいですね、うん、素晴らしい。続いての問題でございます。海外でも日本と同じように敬老の日という習慣や概念がある、はい、丸か×か。
あるんじゃないかな。
正解でございます。これ簡単だったかね、
うん、
はい、海外にもねあるところはあるというところですね。例えば、中国、
はい、
お隣中国なんかですと9月の9日が敬老の日なんだそうですよ。
うーん、
これなんでだか分かります？ちなみに
クック、
クック惜しい。
え、
ちょっとそういう考え方、クじゃなくてね、キューと言いますよ。
キュー、
うん、
キューキュー、
キュ
ー、キュー、キュー、違うね。なんだ？
何の動物ですか？これね、キューっていうのは、あの、永久のキュ
ー。あー、なるほど。
久しいっていう字。
はいはいはい、
あれに通じるんですよ。
あ、なるほど。
なので、あの、末長く、永久に生きてねっていうふうな意味合いをね、そういう願いを込めて、キューキューの並びの9月9日が、そういう老人を敬う日、敬老の日という。
験担ぎ的
な。そうそうそう、験担ぎ。中国ってこういう、あの、読み方が音が、同じ、漢字でね、
うん、
あの験担いだりとかってすごくするんですよ、
うん
うん、 中国で99年っていうとあのリアルな99年じゃなくて永遠っていうような意味合いになったりとかね、それから、ね、アメリカでもあるそうですね。アメリカも9月なんだって。
うん、
アメリカではね、あのおじいさんおばあさんの日、あのグランドペアレンツデーだったかなみたいなことを言ってですね、やっぱり、おじいちゃんおばあ孫がおじいちゃんおばあちゃんを敬うっていう風なそういう風習があるみたいですね。ただアメリカだとね、州ごとに意外となんか違ってて、あのなんか全米統一みたいなのはそんなないそうですけどもね。で面白いのがね、韓国はね、儒教の国 ね、儒教の精神が強いんで、うん、あの一年中全部が敬老の日だそうです。もう常にお年寄りは敬いましょうっていう、
あ、なるほど、
そういうあの価値観のあれですね。
年上を、
うん、そうそうそう、あの中国、あの韓国は日本よりも先輩後輩がきついですからね。
まあ年功序列が、
ね、年功序列、そうそう、それが韓国はすごいあれなんでね、強いので。
なるほどね。
さあ続いてはね、ちょっと思考を変えまして、以前もねやったね、あのベスト10を当てようみたいなコーナーやってたじゃないですか。
いつやってたっけ。
あのちょっとなんていうコーナータイトルだったか僕忘れましたけど、
だいぶ前じゃないの。
自分でコーナー作っときながら忘れましたけど、コーナー名を。おじいちゃんおばあちゃんが敬老の日にもらいたいと思っているプレゼントランキングというのがですね、今ちょっと私の手元に資料でありましてですね、ギフトコンシェルジュさんというですね、そういうね、あの贈り物のね、あのサイトの、調査らしいんですが、おじいちゃんおばあちゃんに聞きました。お孫さん、あるいはまあ息子さん娘さんから敬老の日にもらいたい、ギフトは何でしょうかという、これがね、まあ、同率も含めて11位まで今なりましてね、これをちょっとね、トレーナーに当ててもらおうじゃないかということですね。
なるほど。
まあ順位が高いものをね、ぜひ当ててほしいと思うんですが、はい、さあ何だと思います？1位2位3位、まあ、この辺をちょっと当てたいですね。1位2位3位全部パーフェクト当てたら番組終わりましょうかね。じゃあ、は
い、もういい。
それまで終わんないですからね。
マジ
で、ええ、もう次の番組の時間にも差し込んでいきますからね。
おい迷惑。
さあ何だと思います？
1位
現金はね、これね、入ってません。
え、入ってないの？
入ってないです。
マジか。
まだもうね、そう、年を重ねるとね、もうそんな俗物的なことは考えません。もう金が欲しいだなんてね、子供や孫からもらうんですよ。
あ、そっか。
おじいちゃんプレゼント何欲しい、敬老の日って、そうだな、金だな、嫌でしょ。そんなじじい嫌でしょ。
そうだね。じゃあ、
本も、あ、本は、うん、11位日用品っていうのがありますけどもね、まあ、本とはちょっと違うかな。7位がその他、11位日用品、まあ、本もピンポイントではちょっと入ってないですね。
あ、そうなんだ。
うん、現金ではないですけど近いのは入ってます。
あ、商品券。
正解でございます。商品券ならね、
なるほど、生々しくは
ない。そう優しさがあるじゃないですか。
なるほどね。
現金は生々しいですよ。、商品券、ギフトカード、これが2位でございますね。
あ、それが2位
だ。これが2位でございます。
1位なんだ、
はい、ちなみに近いところも結構ね、3位4位あたりはそれに近いところが入ってますね。
健康器具。
あ、いいですね。健康グッズ10位に入ってます。
10位、
はい。
全然遠い。
健康グッズも入ってますよ。
1位2位3位を当てる、うん、あれじゃないの。
まあでも商品券ギフトカード出たから逆にあれかも。これ3位4位ちょっと当てにくいかもな。これはいっちゃおうか、開いちゃおうか。3位お食事券。
あ、
4位ホテル宿泊券。
お、
5位温泉券。
あ、
まあ、こういったものでございますね。
ははは、
うん、まあまあ、 あのそういうギフト系ですね、まさにね。
うん、
さあ他にですね、まあ、1位とですね、6位それから9位、この辺ちょっと当てたいですね。6位はね、あるあるですね。
あるある、
うん、僕も母の日に母にこれですね。
花。
正解でございます、うん、はい、6位はお花。
ははは、
うん、まあ、やっぱりね、もらって嬉しい、嬉しくなくはないですよね、お花っていうのはね。やっぱりね、こんなのいらないよって投げ捨てる人はいないと思いますので。こんなのいらないよ、ギフトカードよこせっていうね。そんなおじいちゃんおばあちゃんいたら大変ですからね。
怖いよ。
一家節電ですよ。6位はお花でございます。
なるほど。
9位はね、トルヤンが父の日によく送ってますね。
ポロシャツ、
うん、
洋服、
まあ、洋服、そう、正解でございます。9位は洋服でございますね、はい。さあ1位ですよ、肝心要の
1位か。
1位を開けましょうよ。
1位、マッサージチェア。
マッサージチェアは結構高級品。まあ健康グッズに含まれるかな、その辺はね。
そうだ、
うん、ヒント、
はい、
金物ではない。
感謝の言葉。
もうちょっと言葉よりだけではなく、
え、
言葉だけではなく
態度、
態度で示そうよ。ほらみんなでって
手を叩こう。
パンパン。答え、一緒に過ごす時間。
あー、なるほど。
一緒に過ごす時間ですよ。 これはよく考えるとね重たい答えでもあります。
そう、そうですね、
うん、ちょっと考えさせられるちょっとジーンとくる答えでもありますけどね、うん、やっぱり、おじいちゃんおばあちゃん何が一番嬉しいかというと家族と一緒に過ごす時間が一番欲しいよというところでね、はい、ぜひね全国のお孝さんたちおじいちゃんおばあちゃん孝行、うん、まあね、息子さん娘さんも親孝行ね、してほしいなと思いますね。
そうですね、
はい、また来月お会いしましょう。さよなら。
さよなら。